私たちの愛する国である日本を襲ったあの悪夢のような大地震と、それに続く大津波、そして原発事故、本当に大きな大きな痛みの日、涙の日から1年を迎えました。先ほどリフバプテスト教会の松田先生からのビデオメッセージにありましたように、あれは1年前のあの日の出来事であった以上に、今も続いている震災の始まった日であります。私たちはあの日からずっと海のこちら側で、地球の反対側で、一体何ができるのか、何をなすべきなのかを自分の心に問うてきました。そして、本当に歯がゆい思いをしながら、もっと何かできるはずだと思いながらも、一人一人答えをいただいて、できることをさせていただきました。ここニューヨーク、ニュージャージー地区に生かされるものとして、この自分の周りにいる人々をサポートし、手を携え、支え合っていくことの大切さを思わされる一方で、やはり、かの地で歩んでおられる方々のために、できること、何だろうか、そのことを考えてまいりました。そこには、本当にたくさんの出会いがあり、導きがありました。つながりができました。今日このように、1年前にはまだ私たちが何も知らなかった方々と連絡を取るようなことができるようになりました。ずっと連絡を取らないでいた方々と連絡が戻って、メッセージをこの礼拝の中で伺い、また場所や時間は違いましても、共に礼拝をすることができた。これは神様が導いてくださり、またそれに対して私たちが一人一人がそれに応答した結果であります。ですから本当にこの1年間、なぜを問うよりも、どうしてですか、なぜを問うことよりも、何が私たちにはできるだろうか、何が私たちには神様から使命として与えられているだろうか、そのことを問い続けてきたことは、正しかったんだということができます。しかし、その一方で、私たちの心に浮かんでは沈み、寄せては引いていくような疑問があります。それは、神も仏もないじゃないかというような状況の中に、神はどこにおられるのだろうかという問いであります。神はどこにおられるんだろうか。神がおられるならば、なぜこのようなことを許されるんだろうか。そういう問いを封印するように、私たちには何ができるだろうか、私たちには何ができるだろうかと思いながら歩んできたかもしれません。でもこの1年のこの時、改めてその問いを心の表面に浮いてくるのをとどめることはできませんです。聖書はそんな私たちに対してこのように答えます。神様は超越しておられる方ではなくて、超越しておられる神ではなくて、私たちの現実の中におられる方なんだということです。先ほど読んでいただきました聖書箇所、そこには言葉は肉体となった、言葉は私たちと同じ体を取ってこの地上を歩まれたと書かれていました。この言葉は世の初めからおられた神の子キリストを指していますが、その神の子キリストが人となって私たちのところに来られた、共に歩まれた。そしてこのように続いています。18節でありますが、神を見た者はまだ一人もいない、父のもとにおられた 一人子なる神だけが神を表した。神はこういう方だよ、神様は見えない、神様はわからない、でもこういう方なんだよということを表したのがイエス。それは私たちと共に歩む方であり、私たちの痛みの中で涙を流し、そして立ち上がる力を、共に立ち上がる力を与えてくださるお方なのであります。皆さん、神様は痛くも痒くもないところに立って、私たちの苦悩をご覧になって、ああ人間も大変だ、助け合え、支え合いなさい、応援しているからと天の上からアドバイスをしている方ではないのであります。私たちの現実の中に飛び込んできて、どうしようもない、ちょっと元気ができたら出たと思ったら落ち込んでしまうような、立ち上がれるかと思ったらまた倒れてしまうような、そんな私たちの現実の中に飛び込んできて、私たちと共に歩んでくださるお方であるというのであります。皆さんご存知の芥川龍之介の蜘蛛の糸という話、子供の時に聞いたことがあるかもしれませんが、でも大人になって読むとまた本当に意味が深いなと思います。お釈迦さんがある朝、極楽の蓮の池の周りを散歩していました。その池から下を覗き込んだら地獄が見えた。生きている時に悪いことをした人がそこに苦しんでいる。その中に一人の男がいた。神田という男。彼はたくさん悪いことをしたのですが、一ついいことをした。森の中で蜘蛛を踏みつけようとしたんだけれども、いや、この蜘蛛に命があると逃がしてやった。この雲にも一つの命があると逃がしてやった、そんなことがあったなとお釈迦さんを思い出して、雲の糸をスーッと北に垂らした。北では神田さんがその糸を見つけた。ああなんだこの糸は、この糸を登れば極楽に行けると、その糸を伝って上に登っていきました。一生懸命登って疲れたなと思って下を見たら、下からたくさんの人が、俺も助かりたいと登ってきた、これは大変だ、やめろ、この糸は俺のために降りてきたんだと叫んだ。やめろ、この糸は俺のためだと叫んだ。その瞬間にプチッとその糸が神田の上で切れて下に落ちていきました。それを見ていたお釈迦さんは悲しそうな顔をして立ち去った。多分なんて人間は愚かなんだろうと思っていたことでしょう。そういう話であります。まあ、もっと文学的なんですけれども、そんな話であります。ああ、自分のことばかり一生懸命なっちゃいけないよということでありましょうけれども、でも、そこで描かれているお釈迦様は、人を何とか助けたい。だから蜘蛛の糸で、でも失敗した。ああ、人間って愚かだな、という方であります。私たちは、もしかしたら、神様って、その程度の方じゃないかなと思っておられるかもしれない。神様どうせ高いところで全てを支配して、私たちには分からないけど、なんかいろいろお考えがあって、そして、まあ人間の苦労を見ていらっしゃるのかな、だけどやっぱり励ましてくださっているのかなとか、そういう程度で考えているかもしれません。助け合い、励まし合い、そうすれば道が開かれるとぞ、今の蜘蛛の糸から教訓を学んだ学ぶかのようにですね、助け合い、励まし合いというふうに私たちに語っている方という程度で私たちは感じているかもしれません。でも聖書を読むならばそうじゃないというのであります。神様ってどんな方か、神様わからない神様どんな方か、いや、こんな方だよとイエス様はご自身を表されました。それは私たちの現実の中に飛び込んできて、私たちの涙の痛みの戦いのたくさんある世界に飛び込んできてくださる。もともとこの世界にいろんな悲しみや悩みや痛みがあるのは人間の罪ゆえだと聖書は言うのでありますが、だからしょうがないじゃなくて、人間はそういう罪深い存在だからしょうがないじゃなくて、そこに飛び込んできて何とか救おうと道を開かれた、それが神なんだ。今も悩み多いこの人生の道を私たちと共に歩んでいってくださる方なんだというのであります。同じヨハネによる福音書の11章には、 イエスは涙を流されたという短い言葉があります。家族の死を目の前にして泣いている人々、その人々の姿を見ながらイエスは涙を流された。神はどんな方ですか？イエスを通して神が表された、神ってどんな方ですか？人として来てくださった神の子を見ると、神がどんな方か分かる。どんな方か、それはそこで家族を失い涙している人々の涙を見ながら、人々の絶望を見ながら、そこで共に涙される方です。神は私たちの痛みや悲しみや不条理に対する嘆きや怒り、そのようなものを分かってくださるお方であります。私たちが大きな喪失感を覚えるときに、いくつもの通っていくプロセスがあると言われています。体の調子が悪くなったり、生きていることが嫌になったり、なんで私はあの時にこうしなかったんだろうか、もっと優しくしておけばよかった、ああすればよかった、こうしたらばあの子は助かったのに、そのような罪悪感を感じることもあります。神様を信じたらそんなことはなくなるかというと、神様を信じたらそんな気持ちは全然感じないけど、そうじゃない。やっぱり来る。丸くなってじっとしていたい。誰も話しかけないで、そう思う時がある。でも神様は、そんなんじゃダメだよ、そんなんじゃダメじゃないか、お前信仰なんて言ったって何もダメじゃないか、そういうのではなくて、じっとそこに共にいてくださるお方であります。共に涙を流してくださる、そういうお方であります。またイエスはあの十字架の上で、我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれました。皆さん、私たちはこのように思うことないでしょうか。神も仏もあるものか、神がおられるならばこんなことが起こるわけがない。でもそんな私たちの思いもこの方は分かってくださるというのであります。いや、それ以上私たちの気持ちが分かるレベルの話じゃない。イエス様はあの十字架の上で私たちの身代わりとして全世界全時代の人々の罪を負われました。その時にイエスは神様から見て罪の塊に見えました。その時にイエスは文字通り本当に父なる神に捨てられたのであります。私たちは神に捨てられたと感じる時があったとしても、それは辛い出来事の中で私たちが見えなくなってそう感じるだけなのであります。私たちに見えるのが限られているから神様が分かんなくなる。でもイエス様は全てが見えている中で、私たちの罪を背負って罪の塊となって神に捨てられてくださった、あの十字架にはそのような意味があるのであります。だからこのイエスは私たちの気持ちが分かる以上に分かるのであります。こんなに孤独なのか、こんなに孤独なのか、絶対の孤独をイエスは経験された。神様はどんな方ですか？こういう方ですよ。イエス様はあの十字架の上で神様を表されたのであります。不条理の中に理不尽なことが起こる中で、どうしてという私たちの痛みを負ってくださるお方なのであります。そのお方が今日も私たちの目には見えませんけれども、ここにいると約束してくださいました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃいました。私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃいました。私たちが感じようと感じまいと、私たちが孤独を感じようと、私たちと共にいてくださることなのであります。いや、孤 孤独を感じる時にこそ一番近くにいてくださるお方なのであります。そしてこのお方は十字架に死んで三日目によみがえったと聖書は語っています。神様は私たちの痛みが分かり共に泣いてくださる方であるだけではなく、痛みの中で共に佇んでくださる方というだけではなく、この神様はその涙の中で立ち上がる力さえも与えてくださるお方であります。今日はこの震災の1周年の日であります。その共に泣いてくださる主に祈ろうじゃありませんか。私たちの痛みを分かってくださるお方に訴えようではありませんか。そして共に立ち上がる力を求めようではありませんか。今も痛みにある方々のために祈ろうじゃありませんか。被災地の必要の方々の必要、物質的な必要もそうですが、3人の方、3人ともおっしゃっていたことでありますが、特に岩塚先生の言葉、お話にあったように、それ以上に魂の必要があります。イエス様による救いが必要です。神様による慰めが必要です。神様によって立ち上がっていく力が必要です。本当にその神様に私たちの痛みを分かってくださり、立ち上がる力さえも与えてくださるお方に、私たちの祈りを捧げようじゃありませんか。私たちはこの地球の反対側にいてよく祈ることしかできないと申しますが、そうなんです。でも本当に祈りはこの私たちのことをすべてご存知の、私たちの痛みをすべてご存知の神様の御手を動かします。私たちは寄り添いたいと思いながら、限界を思い知らされる時もあります。だから、祈ろうじゃありませんか。神様、この痛みの中にある方々に力を与えてください。私たちが共に歩みたいと思いながら、本当に人を傷つけてしまったり、本当に理解できなかったり、生き甲斐が起こってしまったり、そういう弱さを私たちは持っています。私の届かないところにも神様は届いてください。そのように祈ろうじゃありませんか。しばらくの間、神様への応答のお祈りをする時を持ちましょう。愛する天のお父様、これからのひととき、あなたの前に一人一人が求めます。本当にあなたは私たちの涙をご存知です。私たちの嘆きをご存知です。イエス様もそうなさいました。イエス様も嘆かれました。イエス様も涙を流されました。私たちももう抑えきれない思いがあります。どうか憐れんでください。それでありながら、やはり地球の反対側にいるものとして、被災地の方々の思いが 100% わからない、痛みも感じます。神様、どうか助けてくださって、私たちの届かないところにあなたご自身の慰めと癒しと立ち上がる力を与えてくださいますよ。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。